愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。毎週この時間は愛媛大学の広報番組をお送りしています。今日は先週に引き続き、愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センターの入船哲夫先生にお話を伺います。先週は入船先生の幼少時代のお話や趣味について、また先生のお作りになった世界一硬いダイヤモンドも見せていただきました。今週はどんなお話が聞けるでしょうか。キーワードは地底探検です。教授、私食べ物の好き嫌いはないんですが、
はい、
子供の頃からですね、
はい、
理系は食わず嫌いだったようで。
ああ、そうですか。
なかなか今回の話も難しいんじゃないかなと思う反面、知らないことが次々出てきて、楽しみにしているんですけれども、今日もいろいろなお話を伺わせてください。よろしくお願いします。
はい、
それはそうと、教授はいいお声をなさってますよね。
いや、そうでしょうか。ちょっと風邪ひいてるんですけども。
そうですか。こう低いトーンの渋い。
そうですか。ありがとうございます。
先生はやっぱりこう語学の方もやはり研究者としては堪能でいらっしゃると。
そうですね、やっぱり自然科学の研究っていうのは大体発表も英語でやりますし、論文なんか書く必要がありますから、やっぱり国語力、英語力っていうのは必要になってきますね。
ちなみに何カ国語ぐらい？
喋るのは基本的に英語ぐらいなんですけれども、まあ読んだりするのは4つか5つぐらいは、まあ辞書があればいけますね。
なんか噂に聞きましたら、ヨン様ブームに乗って、ハングルも勉強なさったと。
はいはい、少しばかり歌うために。
あ、お歌も好きだと。
学生時代もちょっとフォークソングのサークルなんかやってましたもんですから。
もう先週も伺ったんですけれども、そのプラモデルを作るのが好きだったり、はい、やはり趣味は多い方でいらっしゃるんですか？
結構まあ多いかと思いますけれども、割と飽きっぽいんで、ある程度極めるともうやめちゃうということが多いですね。
でもやはりそういったこういろんなことに興味が向くっていうのは、研究者の一つのこう必要な資質でもあるのかもしれないですね。
そうですね、そういう面もあるかもしれないですね。
でですね、先週の最後に、
はい、
先生の著書であります、ダイヤモンド号で行く地底旅行の、
はい、
その探査船がダイヤモンドで作られているっていうお話を伺ったんですけれども、ダイヤモンドっていうのは、地底を探っていくのに最適なんですか？
そうですね、世の中で一番硬い物質ですから、
はい、
まあ、地球の中にすごく高い圧力ですから、そういったものの圧力が加わっても壊れないと言いますか、そういった硬い物質でないと多分地球の中に行けないだろうと。そうなると、まあ、ダイヤモンドは一番最適かなと思うんですけれども、ただもう一方でですね、ダイヤモンドってのは熱を伝えやすいんですね。
はい、
ひょっとしたら地球の中暑いから、ダイヤモンド号の中は暑すぎるかもしれませんね。
じゃあ地球の中はもう本当にこう圧力がすごくかかっていて。
そうですね。
そして高温であると。
はい、そうです。
地表でしか生活のしたことのない私には、
私もですね、
なかなか想像もつかないんですけれども、はいはい、これから民間でも宇宙旅行ができるんじゃないかという時代に、地底にだけはなかなか行けない。
そうですね。19世紀のフランスの、ジュール・ヴェルヌっていう方が科学小説家なんですけれども、予想した乗り物っていうのが海を探査する海洋艇だとか、あるいはロケットのようなものを想像してたんですけれども、大体20世紀に全部実現したんですけれども、未だにその地底旅行船だけはまあ実現してないんですね。
あんなに遠い月とか外には行けるのに中に行けなかったのかと。
そうですね、
本当に意外な気がします。先生はどういうふうにその地球の内部を探ってらっしゃるんですか？
我々はその非常に高い圧力というのを実験室内に、
はい、
再現するという高温高圧装置を用いた研究しておりまして、まあ、ダイヤモンドも使うんですけれども、非常に硬い物質、超硬合金っていうのは物質でですね、力を集中して非常に高い圧力を出して、そこで何が起こるかということをまあ調べているんですね。
なかなかこう圧力だけではわからないというか、そこに放射光というものを加えるとまた、
我々10年ほど前からそういう研究してまして、高圧装置っていうものは先ほど言いましたように硬い合金で力を加えるものですから、
はい、
なかなか外からは見えないんですね。 ところが放射光っていうのは非常に強い X 線なんですけれども、はい、それを当てることによって、まあ、ちょうどレントゲンを見るような形でですね、
あ、なる
ほど、高温高圧の中で起こっていることが、まあ、手に取るように分かるんですね、ま
あ、透けて見えるというような、まあ、
そういう
イメ
ージですね、
まあ、あの放射光と言いますと、あの世界最大の放射光の実験施設が兵庫県にスプリングエイトという、
は
い、
そうなんです
ね、ものがありますけれども、
1997年にできまして、あの我々その当時から、はい、そこで実験を進めてます。
先生もう本当にスプリングエイトの建設の段階といいますか、そういった時からも関わっていらっしゃるんですよね。
そうですね、あのそこにあの何本かのビームラインというものができまして、はい、まあ、最初のビームラインの一つがその高圧力の地球学研究者の、まあ、ビームラインでして、まあ、そこの建設段階から我々、関わっています。
あの
円盤みたいな形ですね、
円盤のような、形をしているあの、
中を
施設なんですが、
まあ、電子がですね、はい、あのぐるぐる非常に速い速度で回ってまして、まあ、それに磁場をかけると接線方向に強い X 線が出るという、だから非常に強い X 線領域の光が利用できるということなんですね。私昔子供を連れて行ったことがありまして、はい、その当時子供が驚いたんですけれども、それは中で電車が走ってると思ったらしくて電車じゃなくて電子なんです。
電子愛媛大学のその学生さんたちもこのスプリングエイトの方には、は
い、ほとんど毎月のようにあの10人ほど連れて出かけております。
もうですから本当に大学内にとどまらずにいろいろなところと密接に関係を取りながらの研究になるわけですよね。はい、
まあ、スプリングエイトは特にあの毎月のように行ってますけれども、まあ、あの海外も含まれてですね、はい、あのいろんな研究所と共同研究なんかを進めております。
まあ、本当にそれまでは大きな地球サイズの、まあ、宇宙サイズのものがこの放射光とそして超高圧のものを組み合わせることによって実験室の中
で
見ることができるようになった、ある程度その地球の内部も仮説が立つようになったということですか。
そうですね、まあ、あのこれまではあの高温高圧状態にしてそれを取り出して、まあ、高温高圧ではこういう状態、その地球の中ではこういうものが起こっているだろうなということを想像してたんですけれども、今放射光で高温高圧状態そのもののリアルタイムな、
はい、
観察ができるようになってですね、より一層地球の中に近い状態のものを再現できて、まあ、一層あの明らかになってきたということです。
ちなみに今は地球の半径が6400キロとして、はい、どのくらいまでこう見えてる感じですか。
今のところ我々の装置、まあ、大型の装置で精度よくできるんですけど、だいたい50万気圧、60万気圧、深さで言うと2000キロ近いところまではまあなんとか行くようになってます。
だって実際人間が行ったのは
せいぜい数キロですね。
数キロぐらいのところなのに、はいはい、2000キロぐらいのところまではこう、はい、見ることができるような。
だいたいのことはまあ分かりつつあります。
すごいね。はい、これからそういったあの夢を持って愛媛大学にこう入学してらっしゃる学生さんもいるかと思うんですけれども、はいはいはい、どういった学生さんに自分と一緒にこう研究を進めていってもらいたいと思われますか。
そうですね、やっぱりあの、まあ、モチベーションといいますか、はい、あのこれやりたいんだっていうそういう気持ちっていうのはやっぱり大事だと思いますね、うん、それから、まあ、必ずしもその勉強がそのトップである必要はないんですけれども、はい、まあ、いろんな面でですねこれだけはあの人には負けないというものをですね、あの一つあるいはできれば複数持っているような学生さんっていうのは、うん、まあ、あの強いと言いますか伸びる要素がありますね。あの一つだけだと大体誰かもっと 上には上がいると思うんですけれどね、だけど、まあ、2つそういうものが組み合わせるとなかなか負ける気がしないというか、うん、
この地球深部ダイナミクス研究センターとしてはどういう生徒さんを求めているというか、
そうですね、まあ、一つはやっぱりある程度その手先の器用さっていうのはまあ大事かもしれませんが、まあ、やはりあの面白いことは面白いと感じるようなそういう感動できるようなですねことってのは非常に重要ですし、またあの語学力なんかもやっぱ大事になってきますし、社会性も大事ですし、まあ、そういう意味ではもう高校までの授業のですねどんな教科も実は 大事なんだという気がしますね。
あの先週今週と入船先生にお話を伺っておりますと、はい、もう愛媛大学には本当にこう世界に誇るような設備もありますし、 その世界一硬いと言われるダイヤ、はい、この姫ダイヤからまたいろんな研究が進んでいくと思いますし、
そうですね、
ぜひ愛媛からね、もう入船先生継ぐような研究者、はい、科学者が、
そういうこともあって愛媛大学ではスーパーサイエンス特別コースというのを、はい、一昨年から作りまして、今そういうモチベーションの高い学生を集めて、次世代を担うような研究者も育てると、そういったことも目指しております。
20世紀までにはスプリング8もできましたし、はいはい、世界一硬いダイヤモンドも見つかりましたし、
はい、
いろんなことがもう進んできた時代でありましたけれども、
はい、
21世紀、
はい、
これからどんなことができるでしょう。
そうですね、難しい質問ですが、まあやっぱり我々としてはもう地球の一番深い中心までの状態をですね、だいたい300万キロというそういう圧力なんですけれども、はい、それを実験室内で、まあ、再現して、地球の、まあ、隅から隅まで分かる、うん、そういった研究をしたいし、また他の惑星にはより大きな惑星だとかより高い圧力、そういった条件の星がありますから、そういったところまで、まあ、研究対象を広げていきたいと考えています。
本当にダイヤモンド号が実現する、もう地球の本当に内部まで、
そうですね、
行く日が、この21世紀中には
来てほしいですね。
もう今までこう夢といいますか、そういったものは空にあるものだと思ってしまいがちだったですけれど、
そうですね、でも実は地球の中っていうのは捨てたものじゃなくてですね、うん、
はい、
暗いジメジメした世界ではなくてですね、非常に明るくて、またマントルっていうのはほとんど宝石でできてますし、核の中には実は金だとか貴金属がたくさん入ってるんですね、うん、だからそういう意味では地底っていうのは本当に宝の山ではないかと考えてます。
入船教授のお話を聞いておりますと、もう宝物はもう足元にあり、また地元にあるものなんだなというのが、
そうですね、
はい、よくわかりました、
はい、
これからもまたいろいろな夢を見させてください、
はい、
どうもすみません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組へのご感想はaidai@rnb.co.jp までお送りください。来週は愛媛大学国際交流センターのバージン・ルース先生のルーツに迫ります。お楽しみに。